以後が矢蓋秀幸の麦わら帽子。皆さん、こんばんは。カバーラブですね。はい、ありがとうございます。麦わら帽子の時間になりました。まあ、昔からですね、花は紅、柳は緑という言葉がございますが、まあ、これはですね、時代がどう変わっていこうとも、自然はいつも通りに巡ってくるよということでございますね。まあ、自然の中にいるとですね、私たちはいつも楽しいことがたくさん、とっても幸せだなということで、ございます。今日もですね、帯広市は東二条南11丁目1番地にございます FM ウィング本スタジオで生放送でお送りをさせていただいております。今日もミキサーはですね、金谷さんにやっていただいております。いつもありがとうございます。この番組に当ててですね、お便りメッセージなどいただければ非常に嬉しいなというふうに思います。メッセージお便りなどの宛先はこちらになっております。メールアドレス fm761@fmwing.com、 ファックスの方が015524局の6699、こちらまでお寄せいただきたいと思います。お待ちしております。まあ、この時期ですね、もう6月に入ってしまいました。まあ、6月というと、夏至がですね、私のその農業というね、仕事の中では一番のこうハイライトかなという感じなんですが、4月の末からですね、畑おこし開口ですね。まあ、これが始まって、夏至、6月の20日前後、まあ、ここまでがですね、もう非常に一年で一番忙しい農繁期ということでございます。まあ、それも、まあ、終わりがね、こう見えてきて、まあ、まさにこう、佳境にいるという、そういう感じでございます。まあ、毎年同じこと言ってるんですが、まあ、今年はですね、ちょっとこう、様子が変わりまして、まあ、農作業以外にも、いろんな仕事をこう持ったりとかですね、そんなことをやりつつ、農作業も進めてるという感じでございますね。まあ、今日はですね、午前中はちょっとこう、税務処理の関係で税務署さんに、まあ何回か行ってるんですけども、まあいろいろ教えていただいてですね、まあ一応一段落したということで、まあ昼までこう、いろいろこう教えていただいて、まあ税務署員さんのですね、すごいこう、ベテランの方がこう、対応してくださいまして、まあ本当にですね、私全然わからないんですけども、もう、ものすごい詳しく丁寧に教えてこうくださってですね、おお、できるなという感じで、まあ進めさせていただきました。もう本当に頭が下がりますね。ありがとうございます。まあそれが終わってですね、今日は、昼からですね、トラクター引っ張り出しまして、畑の整地、まあこれロータリーという機械をつけるんですが、まあトラクターの回転をですね、まあ一番高回転使う、まあ、作業なんですけども、まあ、これをですね、日暮れまでこうやって、まあ、どうにかこう、終わるかなというところまで行ったんですが、この、パネル、メーターパネルっていうんですかね、水温計とか燃料計がこう、ついてるパネル、まあ、自動車なんかでも一緒なんですけど、それをこう、見ますとですね、全部ゼロになってるんですね。温度計は一番下のどっかに針が触ってるし、燃料もゼロの状態させてて、まあ要は、機能してないということなんですね。で、多分ですね、高回転で回したその振動でどっかこう線が切れたか外れたかということなんですが、まあ一回こうエンジンを切ってみるとですね、今度、サラサラ回らない。エンジンかからない。という状態になってしまいました。 まあ、あと2、30分で作業終わるというとこだったんですけども、ここでトラクターが止まって、これ直してるわけにいかんしな、ということで、まあ、すぐさまですね、このスターターモーターに、マグネットスイッチというのがついてるんですが、それを直結してですね、エンジンかけて終わらせたという。まあ、よく映画なんかでありますけども、車の配線引きちぎって、配線同士をこうバチバチっとくっつけてエンジンかけると。まああんな感じでございますね。まあトラクターの場合は非常にこう構造が簡単なので、まあすぐできるんですけども、まあこれ知ってると知らないのと随分差がある、んでしょうね。まあ知ってるから別に合わせず、またエンジンかけて、まあ作業続行ということで、日暮れ前に終了させて、今日はスタジオの方に出てまいりました。今日もですね、素敵なメッセージをいただいております。ありがとうございます。読ませていただきたいと思います。クリキンディさんですね。いつもありがとうございます。6月に入りましたね。5月は夏日かと思ったら、霜の心配をするくらい寒かったり不安定な天候でしたが、順調に作物は成長していますでしょうか。ありがとうございます。作物順調と言いたいところですが、露地作物も、なっぱるいですね。まあ、当初、いけるかなということで、早めに巻いたんですね。4月の1日、それから20日、2回巻いてますけども、順調にいってるのは今のところほうれん草だけなんですね。他の、白菜とか小松菜とかカブラがですね、ちょっと調子悪いかな、という感じでございます。まあ、ほうれん草がね、できれば、まあ、主力作物なので、まあ、いいかなというふうに思いますね。続けますね。いつからかあまりネズミの被害効かなくなりましたが、猫は健在ですか？今の一押しは何でしょうって書いていただきました。ありがとうございます。ネズミの被害はですね、うちに猫はほとんどいないんですけど、近所行って帰ってこないんですけど、たまにね、帰ってくるんですね。でも、ネズミの方はですね、やっぱり猫がいるということで、もう随分悪さしなくなりまして、助かっております。まあ、今日も畑で、トラクターに乗って作業してたんですが、草の中をですね、猫が見え隠れしながら、なんかこう、走り回っておりましたね。まあ、なんかこう、ネズミとか探してるんでしょうね。ありがとうございます。今の一押しは何でしょう？一押しですね、先日、火曜日ですね、麦音島で販売の当番だったんですけども、ハウス周りとか畑でですね、エゾネギが増えすぎてしまいまして、これ一応ハーブでチャイブっていうんですが、いや困ったな、どうしたもんかなというふうに思ってたんですが、こう引っこ抜くとですね、小さなラッキョウみたいなのがついてくるんですね。要は根っこが太ってるんですよ。で、それをですね、ちょっと皮むいてむしってかじったら、いや、ちょっとらっきょうよりも、こう、いい感じ、素直な感じで、いいんじゃないかな、ということで、すぐさま、ピクルス液を作りまして、漬け込んで、煮沸殺菌をして、ちょっと味見をしたんですが、なかなかこれいけるな、ということで、畑にはですね、もうほとんど無人蔵にあるという状態なので、まあ、ちょっとこれをですね、これから活用というか、まあ、販売とか高騰両方、まあ、地上部分はですね、刻みネギみたいな感じでこう使えるので、まあ、非常にいいかなと、まあ、自然に生えてるもんなんですけども、まあ、増殖してね、増えてちょっと困ってるんですが、災い転じて福をなすと。そんな感じでございます。これが今の一押しですね。まあ、皆さんも試されたらいいかなというふうに思います。それでは今日の一曲目いきたいと思います。こちら。 はい、今日の曲名はリズムヘリテッジでランゲージオブラブ聴いていただきました。ちょっとなんかいつもの雰囲気違うでしょ。はい、選んでみました。まあ仕事のね、話なんですが、まあ一手間かけるというか、まあ本当はワンタッチでできるのに、まあああやってこうやってと、その時はやれるかなというふうに思って、それをセットしない。まあどういうことかっていうとね、まあうちはビニールハウスがあってですね、ビニールハウスっていうのは早い時期から作物がこう作れるんでいいんですが、水の管理が結構大変なんですよね。で、特に、まあ、キュウリだとか、水を欲しがる作物。まあ、これにはですね、まあ、しょっちゅうこう、水をやるというか、地面が乾かないように、水分を与えながら、ということなんですけども、まあ、キュウリだけじゃなしに、他にもトマトだとかですね、ピーマンとかナスとかこう、あるんですね。で、それぞれこう、水をやらなければいけないんです。が、水をやる方法はまあいくつかありまして、うちは、換水チューブというのを使うんですね。エバフローというね、換水チューブがあって、それが A タイプか M タイプっていう、こう、水の出方が違うんですけども、それをこう使うんですね。で、まあそんな安いもんではないんですけど、安いのがあるんですけど、安いのはこう使えなくって、まあそこそこ値段がするということで、まあ全部の作物に専用のものがないんですね。で、巻き取っては設置してということなんですが、まあ過去20年以上そういうことやってきたんですね。で、結局、まあ20年も経つと人間がこう、ズボラになるというか、まあやったらいいわぐらいですけど、結局はやらんということになるんですね。で、その結果、まあ作物がこう、停滞したりということになるわけですよ。だから、最初に思い切ってこうワンタッチでできるように、まあ、設備は完備しとかなあかんなという話でございます。で、まあ、ようやくですね、今年はその換水チューブ、まあ、2本あったんですけども、それを全部で6本2個増やしまして、それぞれ作物専用の、まあ、設置をしたというだけのことなんですね。まあ、なんということは、ないんですが、まあ、これをやっただけでですね、まあ、非常にこう作業が、簡易化されて、確実に太陽が出て気温が上昇してる時だけタイミングよく水をやれるということになったんですね。で、今年はですね、これのおかげでトマトがすごいこう順調に成長してるんですね。まあ、いつもだったら、ちょっと水を欲しがっても我慢しとけやみたいな感じだったんですけども、まあ、常にいい状態がこう保てれてるので、トマトがこう非常にこう葉っぱの色とかですね、まあ、草背がこう元気だとか、花の咲き方が違うとかですね、ちょっとね、いい傾向出てきてるんですね。で、まあ、教訓みたいな話ですけども、一手間かけてめんどくさい作業をそのまま放っておく、それをやろうということで、やらずに放置するとかいうことよりは、ワンタッチでできるように、ちゃんと環境を整備した方がいいな、という話でございますね。で、まあ、これで多分、まあ、計算してるんですけども、費用対効果。まあ、これは、かなり高いかな、というふうに思ってるわけですね。で、まあ、これによってトマトがですね、まあ、何トンかこう取れれば、まあ、それで、まあ、トマトはね、加工適性も非常にこう高いので、まあ、冬にこう、トマトの水煮とかですね、トマトピューレとか、まあ、そういうものがふんだんにこうあれば、まあ、それはそれでいいな、というふうに思うわけでございますね。まあ、こういう単なる、水やりのホースを増やしただけと、いう話なんですが、まあ、こうすることによってですね、非常にこう、いい結果が得られて、いい着地ができるんじゃないかな、という話でございます。まあ、これはですね、まあ、営業用の、農業だけではなくって、まあ、家庭菜園でも同じことが言えるかな、というふうに思いますね。 まあ、今時ですと家庭菜園用の、換水ホース、まあ、そこに置いといてですね、コップひねるだけで、まんべんなくきれいに水やりができてしまうというものもございますので、まあ、ちょっとこう活用とかね考えてみられたらどうかなというふうに思います。それでは曲いきたいと思います。こちら、西岡京三さんでジプシーソングで歌いました。多分70年代の曲だと思いますね。ディラン・セカンドというね、デュオがありましたけども、その、リーダーされてましたね。まあ早くにお亡くなりになられてますけどね、名曲でプカプカというのをね作られた方で歌いました。話は変わりまして、あ、全然変わってないですね。また農業の話ですけど、まあ、冒頭にですね、今日はまあトラクター乗りましたという話をさせていただきましたが、多分皆さん方ですね、農村部とかこう見られて、トラクターが走ってるところをよくこう見られると思うんですね。ところが、トラクターに女性が乗ってるというのは、あまり見られたことがないのではないかなというふうに思います。私がおります愛国町でもですね、奥さん方でトラクターに乗られる方っていうのはほとんどないかなというふうに見ております。まあ一時期はですね、GPS を使った自動運転をするときに、お母さん方がまあ乗って週刊誌を読みながら、なんかあったらこう、非常緊急停止するとか、まあそんなことをこうされてましたけど、まあ作業するのにですね、オペレーターとして乗るというのはほとんどないと思うんですよね。で、まあいろんな理由があるんですが、まあ危険だとかですね、男が乗るもんだとかいうのはあるんですが、一説にはですね、これ女性が乗ると男がやる仕事がなくなってしまう。女性が今までこうやってくれていた細かな仕事を男性がやらなければいけなくなってしまうと。ということで、 あまりこう進めてこう女性をトラクターに乗せるということがないんじゃないかなというふうに想像してしまうわけでございます。で、まあ、女性のですね、まあ、女性男性隔たりなく、トラクターの研修会をやろうかということで、まあ、企画が起きまして、幕別に未来化し協同組合というのが、まあ、設立されたんですが、そちらの、まあ、補助でですね、研修やりましょうよという話に、先週の水曜日ですね、まあ、なったんですけども、まあ、ちょっと、私の家から、まあ、距離があるんですね。まあ、どれぐらいかっていうと、地図見ますと、車で30何分とかなってたんですね。これトラクターで走ると、まあ、1時間は優にかかるなという感じだったんですが、まあ、うちのトラクター、フォード3000というトラクターなんですが、1970年製で50、51年前の、まあ、機械なんですけどね。まあ、燃料噴射装置というのをインジェクションって言うんですけど、それを、分解して整備をして非常にこう調子が良くなった。まるで新車のように生まれ変わったということがございまして、まあ、それであればということで、まあ、トラクターの外観もですね、すごいくたびれてたんですね。あちこちこう錆びたりとかですね、なってたんですけども、全部きれいに塗装をやり直しました。で、横に白いラインを入れてですね、まあ、デカールを入れようということで、シェビーコブラ427というね、デカールを入れて、自分ではちょっとこう、人に見てもらいたいな、見せたいなぐらいの感じの仕上がりだったんですね。で、まあ、そんなこともありまして、その研修をやろうという補助まで距離があったんですが、私のこの、お色直しをした、フォード3000のトラクターで、走っていこうかなと思って走っていきました。まあ結局は1時間半かかったんですけどね。で、サスペンションとかないんで非常にこの乗り心地が悪いんですね。なんかこう、火がひっくり返るかなというぐらいの感じなんですけれども、まあ非常にしんどい感じで、まあ到着をいたしました。で、まあ研修をやらせていただいたんですが、まあ女性、対象というかね、まあ男性の方は、まあ大体いけるんで、まあ女性の方に、まあぜひ、こう、マスターしていただきたいな、ということで、出かけてきました。まあ、女性がそのトラクターのオペレーターをやるというのは、まあ非常にこう、稀で珍しいということなんですけども、まあぜひ、まあ、そういうね、例を作ってみたいな、というのもあります。で、この日はですね、そんなことで行ってまいりました。まあ、この話、後でもうちょっとこう継ぎ足してやってみようかなというふうに思っておりますね。女性がトラクターのオペレーターになるという話でございます。それではここで一旦曲の方行きたいと思います。こちら。 大村健二さんでポストンフライトをさせてもらいました。まあ、あのトラクターの話なんですが、その女性がね、トラクターのオペレーターになる養成研修ということでございましたが、まあ、まずですね、トラクターって一体どういうものやというところから、まあ、入ったわけでございます。まあ、あの、見ての通り、タイヤが4つあって、ハンドルがあって、なんで車と変わらんじゃないかというふうにこう、見れば、まあ、それまでなんですけれども、実は違う部分がいくつかございます。まずは、エンジン。普通、まあ、乗用車でもですね、ガソリンとディーゼル、あるいは、電気で走る車ありますけれども、トラクターの場合、ほとんどディーゼルエンジンなんですね。これ何が違うかというと、燃料が軽油を使うということと、非常にこう、圧縮比が高いというか、空気を思いっきりこう圧縮してですね、そこに燃料を噴射して、それで火をつけて爆発させるというエンジンでございます。まあ基本的には非常にこう頑丈で、燃費が良くて、燃料がいろんなものが使えるということでございますね。だからバイオジーゼルとかね、そういう、廃油で走るバスとか、大体大型バス、トラック、建設機械、トラクター。まあ、この辺は全部ディーゼルエンジンということでございます。で、まあ、このエンジンはですね、エンジン止めるときには燃料をカットするというような止め方を、まあ、するのが一般的ですね。まあ、今時の、新型の場合は、キーをひねれば止まると、車と同じようにこう作られてますけどね。あとですね、作業機をつけて作業をするのに、油圧装置がついております。まあ、それによってですね、つけた作業機を前後上下に動かしたりするという油圧がついております。あと、ブレーキ。実は、前輪にはブレーキがなくて、後輪、右と左それぞれにブレーキがついてるんですね。これなんでかって言いますと、例えば右に曲がりたいなっていうときは、右のブレーキを踏むんですね。そうすると右のタイヤがロックされて、それを中心にくるりんと回れるという、そういう仕組みになっております。あと、まあ、走行するのに変速機が非常にこう段数が多い。まあ、多いものになると、前進30段っていうんですかね。まあ、後進が4段とかね。まあ、そんな、変速機がついて、まあ、自由自在にスピード、超低速から高速まで使えるというふうな変速機がついております。それからもう一つは、回転さす、作業用の動力を取り出す軸、これ PTO 軸っていうんですけども、それがついておりますね。まあ、これに作業機をつけると、その動力が作業機に伝わって作業機が動くということでございます。まあ、じゃがいもをている、ハーベスター、まあ、ああいうのも全部この PTO 軸で動くような仕組みになってますね。まあ、まず構造がですね、トラクターというのはそういう特徴があるということを、まあ、研修員さんにね、こう覚えてもらって、まあ、それから乗車ということをやらせてもらいます。で、まあ、私がこの出ますこのフォード3000というねトラクター、まあ、1970年製で非常にこう古いんですが、ハンドルが重たいので有名です。今時みたいに、パワーステアリングついてないっていうのと、ブレーキの利きが非常に甘いということで、まあ、ハンドル重たいわ、ブレーキ効かないわということで、まあ、非常にこう扱うのは大変な機械ですね。ただこれに乗れればどんな機械でも乗れちゃうよということで、まあ、音はいい展示で、こうなすという感じでやらせていただきました。で、まあ、他に選択肢がないのでですね、まあ、これでこう研修やるしかないということで、まあ、なんとか、こういうもんだなという認識ができればですね、もうこれで、あなたは一人前よ、こんな感じでございます。ただやっぱりですね、ハンドルが重たいので、こっちに曲がらないかんのに、曲がりきれずに変な方に下がっていって、一段下にこう、はまってしまったというシーンも何回かございましたね。まあそれはご愛嬌ということでね、まあ特に危険な場所ではなかったので、まあ良かったかなということで、まあ、 3時間、約3時間ですね、研修をやらせていただいてですね、オペレーターさん、養成できたかなということで、女性トラクターの専用オペレーターさん誕生ということでございました。まあ、やる気さえあればですね、ちゃんとマスターすれば、まあ、どなたでも乗れるかなと。まして、こう、今時のですね、トラクターは、セッティングが非常にこう、なんていうんですかね、画面、スマホ触るみたいな感じで、画面でちょっとやればですね、それでこう、いけてしまうと。まあ、作業機もそれでね、こう、合わせる、何キロで何をどんだけとかね。まあ、そんな風になってるので、非常にこう、使いやすいのかなと。女性でもいけるかなという感じがしております。メールをいただきました。ありがとうございます。読ませていただきます。矢蓋さん、ミキサーの金谷さん、こんにちは。あ、クリスタルさんですね。いつもありがとうございます。今日は暖かくて気持ちの良いお天気でしたね。仕事が休みの日が良いお天気でラッキーでした。嬉しいだったんですね。よかったですね。ところで最近はアスパラがスーパーにもたくさん並んでいて、美味しくいただいています。うちの隣もですね、アスパラを2ヘクタールぐらい、もっとかな、やってて今もうすごい状態ですね。雨が降っても休みの日でも収穫をされてるみたいですね。ニョキニョキ出てますね。先月の母の日のプレゼントにもアスパラギフトを送り、関東の親戚にもアスパラギフトを送ったら、どちらからも大変喜ばれました。クリスタルはアスパラは蒸してからマヨネーズで食べるのが一番好きです。書いていただきました。ありがとうございます。アスパラ旬で美味しいですよね。うちもまあ作ってるんですが、まだまだあと何年かかるんかな、みたいな感じでございます。メッセージありがとうございます。それでは曲いきたいと思います。こちら。銀次さんで風になれるなら聞いていただきました。まあ、トラッターの話が続くのですが、まあ、今回の研修はですね、ただ単に乗るというだけじゃなしに、作業機をつけて作業をやるオペレーターの養成ということでございました。で、まあ、トラッターでいろんなこう作業があるんですが、その中でも難易度が高いと言われております。カルチベーターという道具がございます。 まあ、私がですね、初めてこの十勝に来たときに、まあ、除草作業を機械でやりたいなということで、教えていただくと、このカルチベーターというものをトラクターの後ろにつけて、引っ張るんだということを教えていただきました。で、まあ、私をこういろいろお世話いただいた方のところにですね、古い昔の機械使わないのがあるから持っていけということでいただきました。で、まあ、それをいただいて、まあ、トラクターにつけて持って帰るときにですね、これはな、プロの道具やぞというふうにこう言われたんですね。え、そうなんですか。なんかこう、嬉しい反面難しいのかなというふうに思ったんですが、さてどうして使おうかなということなんですけども、まあ、自分でこう一人でアレンジしてやってですね、失敗すると作物がなくなってしまうということもこう言われていたので、近所の方にですね、付きっきりで教えていただきました。ちょっとハンドルがずれると、もうすごい怒られて、作物引っ掛けたらなくなるぞということで、ずいぶん厳しくこう指導していただいてですね、まあ今ではなんとかこう使えるかなという感じになりました。まあ、この難しい作業をですね、初めてトラクターに乗る女性の方をオペレーターとして養成すると、いうことを考えたわけですね。で、トラクターで一番難しいのは、まっすぐ走ることなんですね。で、昔からですね、この十勝では、馬で耕していた時代でも、いかに手綱をさばいて、まっすぐな畝を切るかということで、腕を競われていたということを聞いておりました。まあ、それがトラクターの時代になってもですね、いかに畝がまっすぐ、すぐかどうかっていうことで皆さん腕を競われてるんですね。で、まあここ最近はですね、GPS の自動運転を使ってどんなところでもまっすぐな畝が、正確に切れるということなんですが、たまにですね、まあ山あいの、畑とか見たらですね、非常にこう美しい曲線を描きながら斜面に合わせてまっすぐ船が切られてる光景とか見られたことあると思うんですけど、あれはですね、もう本当に、技を極めた人にしかできないというふうにこう言われております。で、まあそんなことをですね、初めてのオペレーターさんにこう求めるのは非常にこう酷なわけですけども、これさえできれば、他のどんな作業でもできてしまうよということで、あえてこれを選びました。で、今回用意した畑の畝はですね、土が持ってある高い畝が作られてるんですね。で、これはですね、まあ私はもう20年以上このやり方をやって高畝式というふうにこう一般的に言うんですけれども、まあこれを、最初に成形しておくことで、この山と山の間の谷間にタイヤを落とせばまっすぐ走れてしまうと。いう優れもんなんですね。ということは、腕とか綿とか、いらないと。まあ、赴くままに、まっすぐ走ってくれるということなんですね。で、そうすることで、この除草作業機、カルチベーターというのがですね、うまくこう、適切に入って、うまいことこう、草が、除草されるということでございます。で、まあ、今回はですね、まあ、ちょっと土の状態の乾き具合が、いまいち重たかったので、湿気って重たかったので、土をかぶってしまった作物もいくつかありましたけど、まあ、概ね良好かなということで、まあ、大体、まあ、研修は3時間の、日程で終了ということです。で、まあ、オペレーターさんはですね、もうこれで終わりですか？そう、終わり。卒業ですか？そう、卒業。もうこれで一人で乗れるから、一人立ちだからって言ったら、それはちょっととかって言われてましたけど、まあこれだけのことがですね、まあ十分できれば、トラクターの構造が分かって、それから操作が分かって、それから難しいと言われている、カルチ、この作業機を使うことができてということで、まあどこに行っても通用するかなと。いうふうに思うわけでございますね。まあ、こんなことをやりながら、まあ、楽しい一日をこう過ごさせていただいたと ということでございます。まあ皆さん普段ですね、何気にこう畑でトラクターがこう、なんかこう作業してるということを見られると思うんですけども、まあそれぞれにですね、いろんなこう意味があって、操作の方法があって、まあ皆さん結構こう匠の技を使ってですね、作業機をこう動かしておられるんだなというふうにこう見られるとですね、またちょっとこう見るときにも趣があって面白いのかなというふうに思います。今日は3つですね、トラクターの研修の話をさせていただきました。それでは曲いきたいと思います。こちら。研修の話をしましたけども、まあ、別の形の研修というのをこうやらせていただいたんですね。まあ、自然栽培の研修なんですけども、オプションでですね、光合成細菌という微生物の培養をやるというのも、体験、オプションで付けさせていただきました。で、まあ、仕組みを説明してですね、その菌を培養するための種菌、それから餌になる、米ぬか、それをめいめい持ってきたペットボトルに入れて、うちの井戸水を入れて、あとは、日の当たるところに置いてですね、2週間祈りを捧げれば、菌は培養できますよということで、まあ、皆さん喜んで持って帰られたんですね。ところが、うまくいく人とそうでない人が、すっごいこう、まちまちなんですね。うまくいく人、綺麗な、鮮やかな、紅色になった人はごくわずかでございます。まあほとんど茶色くなったり、透明になったり、グリーンになったり、いろいろだったんですけども、まあそれぞれボトルごと、家庭ごとにですね、まあ個性が出たかなということで、まあそれはそれでいいんですけども、大体皆さん初めてなので、すごいこう、どんな状態になっても赤くならんかったら不安なんですね。で、これ大丈夫でしょうか、菌は増殖してるんでしょうか、使えるんでしょうかっていうことが、ライン上でこうお互いでこう情報が飛び交ってるんですね。 で、まあ、しばらく見てたんですけど、やっぱりなんかコメントせないかんかな、ということで、2日前かな、ちょっとコメントをさせていただいたんですが、要は、微生物、菌の世界観というかね、まあ、それが人間とはこう全く違いますよ、という話をさせていただきました。まあ、ペットボトルに種菌を入れました。で、それが、2リッターのペットボトルだったんです。3% ということでね、60cc 種菌を入れたわけですよ。で、1cc に菌がどれぐらいいてるかって言ったら、1200兆匹ぐらいいるわけですよ。で、そんな数字言われてもわからないですよね。で、億とか兆とか K とか大とか言われても、まあ分からないので、菌の世界ではどういう表現をするかっていうと、10、100、1000、1万、10万とかいうのをですね、10の何乗というふうに言います。例えば1000であれば10の3乗なんですね。1万個であれば10の4乗っていうことになります。要は0が4つついてるということなんですね。だから菌を扱う方たちは、何乗何乗というふうに表現をします。あ、3乗か。まだ大丈夫やな。まあ、5乗か。ちょっと危ないな。で、7乗とか8乗になると、ちょっとこう腐敗して匂いがしたり。まあ、食品の話ですけどね。まあ、今回仕込んだ、種菌は12乗ぐらいいるわけですよ。で、間違いなく増えていくので、餌と環境、それから温度、紫外線、彼らの好きなものがあるので、間違いなく増える。じゃあ他の菌はっていうと、そんな12乗もいないわけですよ。で、100とか1000とかそんな程度なので、まあ、間違いなくこの菌は増殖してますよ、というふうに、説明をさせていただきました。あと、まあ、いろんな菌がね、混じってしまって別のものに変わると。ということも、まあ、皆さんこう懸念されてるんですが、最初もう縦に不正なので、多少いろんなものが入ったところで、全く問題にはなりませんという回答をさせていただきました。まさにそうなんですね。まあ、いろんな菌が世の中にはありますけども、ほとんど悪さをするものはないということでございますね。まあ、その昔、まあ、我が国ではですね、まな板は全部木で、まあ、使い込んで黒く黒ずんでたと。あるいは、味噌とか漬物の樽は木で、何十年も、まあ、100年近く使っててですね、木がもう、なんかこう、腐ったような、黒ずんだような、そんな樽で、まあ、漬物だとか、味噌とかやってたわけですよ。それでも、病気とか死んだ人は一人もいないと、いうことでございますね。まあ、菌の世界。は非常にこう素敵な、私たちと仲良くやれる世界かなと。まあそれをね、除菌スプレーでシュッシュとかいう CM とかテレビでやられてるみたいですけども、決してそんなことはございませんということを、まあ今回ね、その菌の増殖、それからいろんなこう失敗、お互いの情報交換を通じて、まあ勉強してもらえたかなという感じでございます。メッセージいただきました。ありがとうございます。あ、コーヒーゲームさんですね。ありがとうございます。読ませていただきます。こんばんみ。薮田さん、かなえさん。日展工場を描きました。おー、すごいですね。放送、頑張ってください。ありがとうございます。添付ファイルですね。最近覚えました。ちょっと見せていただきます。表示。これは麦音の横の川の辺から見た。とこですね。日展の工場。まあ、昭和のね、多分、30年、40年代の工場の風景だと思うんですけど、非常にこう素敵に描かれてますね。空の雲の感じがまた素敵ですね。いつもありがとうございます。それでは今日最後の曲、お届けしたいと思います。こちら。Miami FLA
hitchhiked away across the USA. Plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she. She said, "Hey, babe, take a walk on the wild side." Said, "Hey, honey, take a walk on the wild side." Candy came from out on the island. In the back room, she was everybody's darling. But she never lost her head, even when she was given head. She said, "Hey, babe, take a walk on the wild side." Said, "Hey, babe, take a walk on the wild side." And the colored girls go, do 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 do. Gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, "Hey, babe, take a walk on the wild side." I said, "Hey, Joe, take a walk on the wild side."
はい、ルーリードでワイルドサイドを歩け聞いていただきました。まあ、そうこうしているうちにですね、お金の時間が近づいてまいりました。今日も1時間お付き合いいただきありがとうございます。メッセージもいただきました。本当にありがとうございます。まあ、今月は夏至もね、あるわけですが、そこに向けてですね、最後の追い込みという感じでございますね。まあ、これから、なりもの、ピーマン、ナス、キュウリ、それから、毎年試験をやっております。陸のお米、おかぼですね。今年は4種類、苗をちょっとこう気合い入れてやっております。まあ、玉ねぎもね、自然栽培割とこう苦手なタイプなんですけども、苗をですね、ちょっとこうがっちり太めにこう作ろうかなということで、ちょっとこうアレンジしながらチャレンジをしております。今年はうまくいくかなという感じで、ちょっと気合が入っておりますね。まあ、家庭菜園やられてる方もですね、これからちょっとこう佳境に入って、楽しいこう週末とか過ごされるんじゃないでしょうかね。来週はシンプルライフトカチになっております。次の麦わら帽子の放送は6月の16日ですね。今日の再放送は6月6日日曜日、16時からになっております。それではまたお耳にかかりましょう。さようなら。I realize that I can see.